今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の23章33節から43節までです。ルカによる福音書の23章33節から43節、はじめに38節までをお読みします。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちもあざ笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて、酸いぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。アメン。一言お祈りします。私たちの愛する主イエス様、あなたがなぜ十字架にかかられなければならなかったのか、なぜ十字架刑なのか、なぜ死ななくてはならないのか、そして人はどこに行くべきなのかを、主よ今日あなたが教えてください。語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、あなたの命を豊かに今日もいただき尽くすことができますように導いてください。これからの一切をあなた御手にお委ねして、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。キリスト教といえば十字架ですね。なんで十字架なんでしょうか。十字架って一体何でしょうか。ね、刑罰の道具です。アクセサリーとしてね、まあ、首にかけられたり、また、何か飾りにしたり、まあそういうことはあるんですけども、でも十字架というのは刑罰の道具です。そしてイエス・キリストは天と地を、ね、創造された神の御子です。ね、神の子なんですけども、なぜ神の子がこんなにも、ね、死刑にされなくてはならないのか、本当に不思議です。この33節は本当に人間そのものをよく表しております。33節、ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。この、ね、要するにドクロ、まあ、ゴルゴダというところなんですけども、そこに、ここは犯罪人を死刑にする処刑場なんですね。まあ、この直前の32節見ると2人の犯罪人が、ね、イエス様と共に死刑にされるために引かれていた。ですから、ね、死刑場なんですね。犯罪人たちが引かれていく場所です。ここ全人類にとって関わりがある箇所です。皆さん一人一人に関わりがある箇所です。人間誰しも犯罪人なんです。神様の御前においては罪人なんですね。自分は日本国憲法を犯していない。別に人を殺したり、盗んだりしていない。そんな大それたことはしていない、思うかもしれないんですけども。でも人は神様の御前で全て罪を犯している人なんですね。 心の中でもうあいつ殺したい、そういう思いがあるだけでも罪人の性質であり、まあそれをね、実体化させたかさせていないかの違いであって、人間は誰しも同じなんですね。人間皆犯罪人であり、そしてこの二人の犯罪人のように刑場へと向かって引きずり出されていくようなものです。人は皆ドクロへと向かっております。ゴルゴタへと、ね、ゴルゴタの丘へと人間誰しも向かっております。いつドクロになるのか、それはね、早いか遅いか、それはその違いはあるんですけど、でも誰しもが、ね、ここで共通しているのは、人間は誰しも犯罪人であり、またドクロへと向かっている、ね、死へと向かっている。そしてイエス様の右に、あるいは左に、イエス様の十字架を境にして右に行くか左に行くか、これもまた人は、ね、二者択一なんですね。イエス様の十字架を中心として犯罪人が引かれていく。一人は右に行く、一人は左に行く。一人はすなわち永遠の 天の御国、天国に入る。もう一人は地獄へと、ね、永遠の刑罰へと行く。これは誰しも人間が通るところです。すなわち人間はみんな犯罪人であるということ、そしてみんな誰しもドクロへと、ね、死へと向かっているということ、そしてイエス・キリストの十字架を境にどちらかへ行く、ね、これは、人は誰しもが通る道です。イエス様はこの場所において、あたかも犯罪人の一人であるかのような、あたかも、ね、無抵抗 で、本当にみっともなくローマ兵によって引きずり出されて、人々から罵詈雑言をかけられて、弱々しく見えるんですけども、でもイエス様は神の御子です、ね、ここで、人々は、指導者たちは、ね、いろんな好き勝手なことを言っております。35節では、あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。それから37節では、ユダヤ人の王なら自分を救え。38節でも、これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。人は思います、あれが神の子であるならば、ね、そのスーパーパワーを駆使して、でそれで十字架上から、ね、降りてみればいいじゃないか、そうすれば信じるから、ね、もっともに聞こえますね。本当にもっともに聞こえます、ね、神の子供であるなら、ね、そういう、何か超自然的な力があって、ね、人を癒したり病気を癒したり悪霊を追い出したり湖の上を歩いたり、そういう不思議なことができるんだったら、その不思議な力を使って十字架から降りてみればいいじゃないかと人は思うんですけども、でもイエス様は降りないんですね。これまた不思議なことです。イエス様は、ね、人を癒したり、また悪霊を追い出したり、ね、湖が荒れ狂ってるのを一言で沈めたり、そういう力があるんだったら十字架から降りるのたやすいはずじゃないか。たやすいんです。そうです、たやすいです。イエス様にとっては、ね、天使の十二軍団を、ね、呼び寄せて、それでイエス様を、ね、こういう罵詈雑言をかけるような者たちを滅ぼすことだって一瞬でできる、そういうお方なんですけども、なんでそれをしないんでしょうね。本当に人の理解を超えております。イエス様はあえて十字架上で刑罰を受けられているんです。なぜ？皆さんを救うためです。人間の行くべき道、罪人である全人類はゴルゴタ、ドクロへと向かっており、そして死刑場へとやがて引き渡され、一人はイエス様の右に、一人は左に行くべき定めがありますが、しかし神の御子キリストはそんな人間を、ね、そういう人間の不条理ですね、なんで生まれながらにして人は罪人であり刑罰を受けなくてはならない存在なのか、納得いきません。そうです、納得いかないことに対して神様はそれを解決するためにイエス・キリストを送られたんです。イエス・キリストは 十字架上でこう言われました。34節。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。アメン。十字架から簡単に降りることができる神の御子キリスト、ね、天と地を創造された神様のその御子です。天地創造される以前から存在され生きておられ、すべて万物はこのキリストのゆえに成り立っている。この神の御子キリストが十字架にかけられた理由は人間のためです。皆さんのため、一人一人皆さんを罪のその束縛から解放するためであり、その罪の刑罰を身代わりに負ってくださるためであり、そして人が誰も誰一人として滅びに至ることなく永遠の命を持つために、そのためにこそイエス様は使わされました。イエス様は皆さんを愛しております。皆さんが罪の縄目から解放されてほしいと願っておられます。そのために人のその罪を背負って十字架の上に挙げられて、人の身代わりとなって刑罰を受けられたんですね。イエス様は皆さんのその罪の中で、あえている中で、皆さんは罪の刑罰をある意味、ね、その身に受けているところがあります。罪のゆえに、ね、皆さんが嘘をついたらもっと嘘をつかなくてはならない、ね、人々から冷ややかな目で見られたり、あるいは、もう心をそわそわしたり焦ったり、ね、嘘をついたならそれなりの刑罰をもうすでにその瞬間から身に負っております。その罪の刑罰、ね、そこから皆さんを解放するために、ね、罪だけではありません。まあ人はいろいろとね、人生を長く積み重ねていくと、いろいろなものを負っていきますね。借金を負ってしまったり、あるいは、ね、人を殺めたり、人にひどいことをしたりして、そのゆえに自分自身にそのひどいことが跳ね返ってきたりします。そのような人の罪にあえで刑罰を受けているこの最中、ね、このゴルゴタという死刑場、刑罰を受ける場所、そこにおいてあえいでいる人の間に立って、父なる神様に取りなしをしておられるんです、イエス様は。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。ね、人は確かに自分で何をしているのか分かってないんです。別に罪を犯したくて、ね、犯しているわけではなく、もう本当に無意識的になんかしちゃうんですね。赤ちゃんが生まれて、ね、その赤ちゃんが、すくすく育つ、ね、天使のように可愛らしいんですけども、でも誰にも教えられてもいないのに嘘をついたり、誰にも教えられてもいないのに、ね、罪を、ね、人に悪いことを意地悪したりする。一体どこからその罪のあれが出てくるんでしょうか。人間にもともと備わってるんです。神様から離れて生きようと、ね、エデンの園において私たちの人類の父祖アダムとエヴァが善悪の知識の木の実を取って食べたその時以来、人は神様から離れて自分の善悪判断でもって命から離れる生き方をする、ね、そのような DNA がもう組み込まれてしまった。だから人はもう赤ちゃん以来罪を持って歩んでいく。そうしてその罪の泥の中でまみれて悲しんで泣いている、そのようなありさまの人間主をイエス様は憐れんで身代わりに罪を負ってくださるために、こうして十字架に来てくださったんです。人のありさま、それはまず犯罪人であるということ、神様の御前に罪人であるということ、そして罪のゆえに刑罰を受けなくてはならず、やがて人は死に至る、ね、ドクロへと向かっているということ。そしてそのドクロの地においては、キリストが真ん中におられ、そして人はイエス・キリストの右か左かに行くことになっていること。すなわち、イエス・キリストにあって天国に行くか、それとも地獄に行くか、その二つに一つであることを、これは、もう、キリスト教の中においては、 もう本当に基本中の基本的な教えですね。じゃあ人はどうしたら天国に行けるか、どうしたら地獄に行くのか、それが39節以降にその本当に象徴的なことが書いてあります。39節から、十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。アメン。ね、十字架上の、このイエス様の右と左にいる犯罪人、その一人はイエス様とこの日一緒にパラダイスに行くと言われました。そうです、一緒にパラダイスに行ったんです。かけられていた犯罪人の一人の方はイエス様に悪行を言いました。で、どういう内容か、ね、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えという言葉です。こちらの方はパラダイスに行かなかった方ですね。この人の言い分は、あなたはキリストではないか、キリストという言葉、要するにメシアである、救い主であるということを、それは、口では言うんですけども、自分と私たちを救えと言ってるんですね。皆さん、神は一体どういうものなんでしょう。どういう存在なんでしょう。神は、神はどういう仕事なんでしょうね。そう聞かれると、神はなんか人に願い事を叶えるのが仕事であるかのような、ね、人にいい気持ちさせるかのような、人がなんかピンチになった時、かっこよく、本当に助けてくれるような、そういう存在だと思いやすいんですけども、で、この犯罪人も、ね、自分と私たちを救え、ね、それがキリストだろうと、もう無意識的に思ってるんですね。確かにキリストは救うお方ではあるんですけども、しかし悔い改めなき救いというのはないんです。悔い改めとは、まず自分に罪があるということ、自分は犯罪人であるということ、許されなくてはならない、死ななくてはならない、弱い罪深い存在であるということをまず認知していること、そしてそこから救われたいと願い、その救いのもとはキリストにあると告白すること、これが悔い改めですね。悔い改めがない人は救われることがないんです。人は誰しも罪を犯しています。そのことを認めないで、ね、ただ単にこの十字架の苦しみ、この犯罪人、ね、死刑の真っ最中です。苦しいんです。手足差し貫かれて、もう苦しみの真っただ中で、今すぐこの苦しみから解き放て、ね、あなた神の子だろ、キリストだろ、今すぐ私を救え、自分自身も救ってみろ、ね、そう言うんですね。人間は何かと無意識的に何か神をそういうふうに勘違いしているんですけども、ただ単にインスタントに人が自分の今受けている苦しみから救われる、救うのが神の仕事だと思ったら、これは違うんです。救われるためには悔い改めが必要です。そして救いとは一体何か、それは自分自身、ね、人の罪がまず許され、死から解放され、永遠の命へと至ることです。ね、救いというのは何も、 今痛い、この痛みがなくなるとか、そういうことではないんです。借金のせめくから、借金が全部今すぐなくなること、これが救いではない。イエス・キリストというお方とつながることが救いです。その救いの結果は永遠の命です。永遠に生きられるようになる。これが救いです。この十字架上の、ね、イエス様に悪行を言った方は、ね、あなたはキリストではないか。自分と私たちを救え。神様に、神の御子に要求したんですね。自分を救え。そして今、この十字架上で攻めくを追ってるこの痛み、この俺のこの痛みを何とかしてくれ、ね。そういうふうに言うんですけど、でも、それは救われないんですね。そういう救いではないんです。で、もう一人の方、ね、パラダイスに行った方は、まず彼をたしなめていました。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。アメン。ね、自分のしたことの報いを受けているということを、これを彼ははっきりと認知しております。ね、自分はそれなりのことをした、ね。死刑を受けるに相当する悪を行った。ね、彼らは強盗です、まあ。人を殺したでしょう。盗んだでしょう。ね、人を、悲しい思いをいっぱい多くの人にさせたり、迷惑をかけたでしょう。そういうことをしたから、この刑罰を受けてる、ね。そうした自分のした悪のことを何も、ね、ひとっ飛びにして自分を救え。これは都合が良すぎるんですね。ですからまず救われるための一つ目の条件は自分の罪、それを認知していること。はっきりと自分は悪いことをしたのだと、それをまず告白することですね。そしてもう一つ。この方は悪いことは何もしなかったのだ。もう二つ目は、この方、イエスがどのようなお方かを彼は告白しております。この方は悪いことは何もしなかった。そして42節を見ますと、彼はこう言っています。イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには、私を思い出してください。アメン。ちょっと不思議ですね。この人たち、あと数時間で死ぬんです。十字架につけられて、ね、手足が釘付かれて、ね、血を流しております。もうすぐ死ぬはずの自分自身とイエス様に、そういう状況であるんですけども、でも彼はイエス様に、あなたの御国の位にお付きになる時には、私を思い出してくださいと言っています。なんとこの人ですね、イエス様は、ね、この後数時間で死んでもそれでおしまいということではないんですね、彼にとっては。御国の位にこれからお付きになると、彼は告白しております。この、ね、犯罪人、彼はなんと、イエス様は、この後、ね、死に打ち勝って、勝利して、御国の位に尽きる、ね、お付きになる、王の特権が与えられる。で、その時、どうかイエス様、私のことを思い出してください。言うんですね。つまり、このイエス様は、生と死を超越した王であるということを、この犯罪人は告白してるんですね。イエス様は、そうです。死に勝利された王の王、主の主です。この犯罪人はそのことを告白しました。イエス様はどういうお方か。まず、悪いことは何もしなかった。罪がないお方であり、そして、生と死を超越しておられる、ね、死に勝利される王の王、主の主であるということを彼は、ね、告白しているんです。そしてもう一つ、彼は、その時には、私を思い出してくださいと、ね、この王の王、主の主なるお方に、個人的に関わりを持って、私のことを、ね、どうか覚えてください。そう願い出るんですね。イエス様は王の王、主の主です。そして皆さん一人一人に関わりを持ってくださる主です。ですから皆さん一人一人が このイエス様に私を思い出してくださいってね、祈るならばイエス様は思い出してくださるんです。イエス様は一人一人のね、思い描くこと、唇で語ったこと、全部イエス様はご存知です。だからイエス様は皆さん一人一人心の思いも唇で告白したことも全部ご存知です。このお方に個人的に関わりを持ってイエス様、私を思い出してください。そのように告白する。そのように言った犯罪人に対してイエス様は何と言ったか。43節。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。アメン。パラダイス。それは楽園です。天国とも言ってもいいでしょう。あなたは私と一緒に今日パラダイスにいます。確かにこの時点、この瞬間、イエス様もこの犯罪人も十字架につけられて、責め苦を負っておりましたけれども、しかし確かにこの日、イエス様と一緒にこの犯罪人はパラダイスへと行ったんです。これ、私たちも同じことが言います。イエス様に対して、まず自分が罪人であるということを告白し、そして今何か苦しみを負っているとしたならば、今私たちがこの刑罰を受けているのは当然だと告白する。もう一人の犯罪人の方は、自分が悪いことをしたことを、それをひとっ飛びにして、自分を救えと要求しているんですけども、でも、それでは救われないんです。救われるためのコツはまず、自分が犯罪人、罪人であるということを告白し、そして自分のしたことの報いを受けて当然だ。だが、この方、イエス様は、悪いことは何もしなかったお方、罪がなきお方だ、告白し、そしてイエス様に、御国の位にお付きになるときには、私を思い出してください。個人的な関わりをイエス様に求める。そしてイエス様は、生と死を超越したお方、神の御子である。それを告白するとき、私たちもイエス様と共に楽園に行くんです。イエス様を信じた皆さんは、ね、イエス様と一緒に楽園にいるんです、ね。本当に幸いな中に入っていくんです。確かにこの時、十字架上でこの犯罪人は苦しんでおりました。でも、もう彼は死の恐れはありません。ね、本当に死の床の中にある人、それまでイエス様抜きで歩んできた人、死が間近に迫ると、本気で自分が一体この直後、ね、明日自分の命がないとしたら一体明日自分はどうなってるのか、本気で恐れるんですね、考えるんです。そういう人に、イエス様助けてと。イエス様、私の罪を許して、今までしてきたことを許して、イエス様、あなたを主とします。ね、言うならば、もうその瞬間から、その恐れがなくなって、顔が平安に安らかになって、ね、本当にイエス様に会って死んでいた人のその、その寝顔、死に顔と言いますか、それが寝顔と言いますか、いや、もうある人は、ね、もう70歳、80歳ぐらいの年老いたおばあちゃんだったんですけども、もうなんだか20代の花嫁のような、ね、これから、ね、嫁いでいくような、そういう美しい顔になっているというのを見ました。ね、見た方もおりますね。本当に、そうなんです。イエス様は、生と死を超越されたお方です。命の君なる主です。そして永遠に生きておられる主です。永遠があるんです。人は死んだ後、二つの道がある。ね、右か左か。天国か地獄か。その、鍵は、この十字架上のイエス様をどのように扱うかです。もし私たちがね、イエス様、神様を何か願い事を叶えて、インスタントに叶えてくれるようなだけの存在として扱うならば、何も答えはありません。でも、もし皆さんが自分には罪があり、そして 救われる必要があるということを告白し、イエス様は罪から死から救ってくださると知って、それを告白して、そしてイエス様に個人的な関わりを求めるならば、皆さんはパラダイス、天国へと行きます。どうか皆さんはこの十字架のイエス様、このお方を信じて救われてパラダイスに行く、ね、まあ、これはクリスチャンである方なら当然なんですが、またそのように人々に伝えて、そしてこの救いへと導き入れる働き人として豊かに用いられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。イエス様、私たちはあなたを主とします。本当に私たちは罪人であり、救われる必要があるものです。あなたは罪何一つ犯してないお方であるにもかかわらず、私たちの罪のために十字架にかかってくださいました。イエス様、どうぞ私たちを救ってください。私たちを思い出してください。そして御国の位にあるときに、私たちを思い出し、私たちを神の子として主を救い出して、罪をあがなって清めて、あなたの似姿へと作り変えてください。十字架上において、ドクロという地において、人は、大勢の人は闇雲に訳もわからず罪を犯し、罪の飲み食いをし、ドクロへと向かい、死へと、滅びへと向かっております。どうか一人でも多くの人々にこの救いの福音を伝えることができますように、イエス様、どうぞ働き人を起こし、また私たちを整えてください。今日いただきましたこの十字架の言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。皆さんが買い物をするとき、確かなメーカーに確かなものを求めて買い物をしたとき、しっかりとしたメーカーを選び、そして物を買ったのにも構わず、時々その物自体が欠陥品であったりするときがあります。そのとき私たちは自分が買ったものが役割を果たすことができないことをそのメーカーに訴えると、メーカーは直してくれるか新しいものをくれるかです。なんでイエス様は私たちの罪を許してくれるか分かりますか？メーカーが物を作るときにしっかりとしたものを作り、ほとんどのものは正常です。でも時々生産過程において良くない不純物がそれに入ってしまったり、まだ人為的に人の手がそれに加わってしまって、それで物が欠陥商品になってしまう時があります。でも人がやっても、まだこの生産されているその中、ラインの中において良くないものが知らないうちにそのものの中に入り込んで欠陥商品になっても、でも必ずそのメーカーは買った人に対してそのものを弁償するか、新しい正常なものを与えるかしなければなりません。それと同じように、神様は私たちを作られたメーカーです。神ご自身の手を持って私たちを神ご自身に似せて神様は作ってくださいました。この作られた私たちが、神様は入れていない、神様は許していない、その私たちという人間の完璧なところに欠陥が生じました。サタンと呼ばれる二枚舌のものが、神が作ったアダムとエバに嘘を吹き込んでしまい、そしてその嘘に吹き込まれて 誘惑と惑わしに陥って、人は罪を犯してしまって、欠陥商品になってしまったのです。やったのは、サタン、二枚舌、そしてこれに騙された人間、この両者がいて罪というものが成立してしまいました。でも、神ご自身が私たちを作ったときに、こういった類が一切なく作ったものです。だから私たちの中に罪と言われる欠陥が生じたとき、これを作られた方である主は責任を取らなければなりません。だから神はその御子イエス・キリストを私たちの罪という欠陥、これを責任取らすために、治すために、癒すためにこの地上に来させてくださり、信じるそのすべての人々が罪に陥る時も自分の自由意志で罪に陥りました。そしてキリストが来た時、救われる人も自分の自由意志でイエス・キリストを信じて、まだ救いに至るということが私たちに選択として与えられました。だから罪に陥ることも私たち自身の自由選択です。まだこの罪から解放されて許しに至り救いに預かることも私たち自身の自由な選択によってこれが成立します。変わらないことはただ一つ、神は私たちを自分に似せられたものとして創造したということと、この私たちの中に罪という欠陥が入ってしまったとき、私たちを作ってくださった神はこの欠陥を取り除く責任を果たすためにイエス・キリストと十字架を私たちに与えてくださったということです。イエス・キリストを真ん中にして、信じるか信じないかということが二人の行動の間に生じました。片方は信じませんでした。片方は信じました。全く自由意志による選択でした。月も星も太陽もすべて作られし者は、人間以外は自由意志というものがなく、摂理というものがあって、神の定められた摂理の中において昇り、そして咲き散りということを繰り返ししながら、この宇宙全体、地球全体、私たちの生活全体を支えています。治癒医師、これは神様と人だけに与えられている、神様が用いて、神が人だけに与えてくださったものです。この治癒医師をあなたは何に使いますか。許されない、そして神の御子イエス・キリストを信じない、誹謗中傷をする、そして救いを蹴飛ばすということに使いますか。でなければ、信じて許されて報われて救われて神の子となるということに使いますか。これはあなたの選択、私の選択にかかっています。今日私は賛美を通して主に祈りたいと思います。至らない私をあなたが受け取ってください。そしてあなたに行く私をあなたが受け取ってください。片方の行動が あなたの御国が来ますときに私を覚えてくださいと自由意志で信仰告白をして、イエス様からは今日あなたは私と共にパラダイスにいますと、その尊い言葉をいただきました。349番を私たちはまさにこの思い、この心、この信仰に立って祈りを込めて捧げたいと思います。349番です。